キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、私が勤めている、特定医療法人共和会で精神科の訪問看護をしているお二人にお越しいただきました。きっとドキドキしていると思いますけど、落ち着いてまずは自己紹介よろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは。訪問看護師の石坂博則と言います。
はい、
はい、同じく訪問看護ステーションアイリスで看護師をしております川越です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
石坂さん、マイクを通すなかなかいい声だね。
いや生放送ですからね。
いい感じ、なんか演歌がこのまま歌えそうなね、そんな感じですね。はい、訪問看護ステーションアイリスでね、今勤めている、そして石坂さんが管理者をやって、川越さんが訪問看護師として働いている、ね、訪問看護ステーションアイリスは石坂さん管理者になってから2年半、一人も退職者を出してないというね本当に人気のステーションなんだよね。みんなが明るく、スタッフ様ね、スタッフ様とね、そして管理者様がなかなか素晴らしくてですね、手前味噌ですけど、本当に訪問看護ステーションだなというふうに自負しているわけですけども、そもそもお二人は初めから訪問看護をなさってたでしたっけ？石坂さんはどうでしたかね。
いや、私はもともと外科の方で2年間働いていて、で、その後精神科の方に移って、訪問看護まだ2年半かっていうところですね。
外科なんですね。
そうなんです。もともと外科で手術室にいたんですよ。
愛知県ですか？
いや、宮崎県のちょっと田舎の方だったんですけど。
田舎から出てきた外科の看護師さんが精神科に、精神科の魅力にはまって、
そうですね、
そして精神科の病院で勤めた後、今地域に出て精神科の訪問看護をしておられるということですね。ありがとうございます。川越さんはいかがでしたか？
私は精神科の病棟とか、クリニックとか勤めてたんですけれども、一回子供が生まれて退職した時に、ハローワークから、近くに訪問看護ステーションあるよって求人が入って、で、すごく近かったので、ちょっと話聞きに行こうかなと思って、気軽な感じで聞きに行ったら、即採用っていう感じになって、それからずっと13年ぐらいも今そこから訪問看護をやってます。
そっかそっか。訪問看護っていうのはこう施設の中で働くのと違って、地域にこうお宅に訪問するということで、多分子育てしながらやるというところでもそこは働きやすい、
そうですね、
そういう部分があるっていうことなんですね、はい、今川越さんはその時間は短縮したままのその勤務でしているんですかね？
いえ、最初は子供が小さかったので、パートで週2回っていう形だったんですけど、今はもうフルタイムで働いてます。
そうかそうか。そんな風にこう自分の女性としての、あと母親としてのこう生き方に合わせてこう時間がこう選べながら、
そうです ね
今正規の職員として働いていて、はい、子供さんも大きくなって落ち着いてて、はい、そんな感じですね。はい、はい、ありがとうございます。お二人とも打ち合わせの段階から訪問看護ってやっぱり楽しいっていうふうにおっしゃってくださってたんですけど、訪問看護の魅力教えていただいてよろしいですか？
はい、訪問看護ということで、在宅での、利用者さんの様子を伺うんですけど、その中ではタイムリーに関わることができる、あと急変に気づきやすいっていうのが、 メリットであって、あとやっぱり年齢を問わずに、まあ、病棟と違って私の場合は、子供からお年寄りの方まで、まあ、私の方がお世話になってるかもしれないですけど、訪問させていただいてもらって関わることで、まあ、充実しているのかなというところがありますね。
はい、ありがとうございます。川越さんはいかがですか。
私はさっきのお話の続きなんですけど、まあ、病棟勤務よりも時間の融通が効くことが一つと、あともう一つは入院中はなかなかわからないお一人お一人の暮らしの様子を見ながら、まあ、時間かけてゆっくり関わることができることが魅力かなと思います。
なるほど。やっぱり1対1でこうゆっくり関わらせていただける、はい、そして生活の中に入らせていただけるっていうところが、うん、訪問看護の魅力って、そんな感じですかね。はい、はいね、はい、ありがとうございます。ではですね、石坂さんからお聞きしようかなというふうに思うんですけども、今までの活動で、はい、多分印象に残っているようなエピソードとかあると思うんですけど、その中のこうとびきりのものを一つご紹介いただけますか。
とびきり、はい、まあ、全ての関わる利用者様は私の中でとびきりの思い出があるんですけど、
強いて
言うなら、はい、やっぱり私がちょっと以前、ちょっと鬱が強い方で、ちょっと引きこもりの方がいたんですが、その方は、ちょっとギターを自分で趣味でされていて、うん、まあ、私がちょっと楽器を使えるところもあったので、まあ、今できていること、その人に今やるべきこと、かけていることじゃなくてできていることをとにかく伸ばしてやりたいなというのがあって、うん、まあ、その中でその人も、まあ、認められることで前に進むんじゃないかと思ったことがあったので、一緒に、音楽活動をやりましょうということで一緒に、まあ、一応、職場の方の、まあ、病院ですけど、その中の、まあ、お祭りみたいなところで一回演奏することによって、うん、まあ、その方がすごく喜んでくださって前向きになった姿ができたっていうのが思い出に残っていますね。
それは何ですか。その訪問看護に行っていて、その、まあ、お家の中で、まあ、暮らしておられるその男性の方に、その方は、演奏がギターかなんかの演奏ができる、ギターの演奏ができて、うん、石坂さんは何の楽器を持ち込んだんですか。
僕一応カホンを持ち込んだんですけど、
カホンを訪問看護に持ち込んだ。
そうです。もともとドラムをやっていまして、まあ、音楽が好きだったので、まあ、その関係上持ち込むのは何かということを考えたら真っ先にカホンが出てきたので。
ああ、なるほどなるほど。で、その、ご利用者様とカホンの演奏をご自宅でしたんですか。
そこで演奏することによって、まあ、利用者さん自身がやっぱこう自分がみんなそうです、最初下手だと思って入っていくと思うんですけど、そうじゃないよと、あなた十分に力あるんだよということを、やっぱり一緒にやることで本人も自信につながったので、まあ、何が良かったかと、まあ、そこで音楽を通すことによって、まあ、家庭でのまた表情が利用者さんが出てきて明るくなって、家族との会話も増えたっていうのと、まあ、訪問看護に来てくれることをすごく楽しみにしてくれたっていうのが、できましたね。
で、その、まあ、お家で長らくこうお家の中で過ごされていた方に花粉を持ち込んで、石坂さんがその演奏をしようよって言った時の彼の表情はどうだったんですか。
マジっすかって言ってました。
マジっすかって言えるぐらいのそういう関係性になって、でもやってみようよっていう、そういう気配を感じたんですね。
そうですね。多分必ずやってくれるっていうのは僕の中でもあったので、
もう関係性の中できっと、やってくれるだろうなというそういう感覚があったんですね。それはきっとご両親、お母様ですかね。
そうですね。
お喜びになられましたか。
まあ、かなり喜んでくれて、まあ、家族中、まあ、いろんなLINEとかそれも動画に撮って送ってくれて、この子はここまでやったよって、今まで打ち切り人前に出る人じゃなかったんですけど、人前でこんだけのことをやったよということをやっぱり嬉しかったんでしょうね。結構涙ながらにありがとうございますって言われたんですけど、逆に私の方が助けられた感じがして、人ってやっぱりすごいなって、思いましたね。
私もたまたまですね、今日は病院のお祭りじゃない、クリスマス会でしたね。
そうです
ね。クリスマス会の中でそのご利用者様が演奏なさるということを聞きつけて、その発表会場、大きなホールだったんですけど、そこに行って、そしたらお母様はもちろんとてもお喜びになっておられたっていうのはすごく印象的だったのと、そのご利用者様を取り囲むいろんな職種の人たちが、 あのその方が演奏なさるからって言って、あの演奏し終わった時にみんなで拍手喝采したあの光景がね、私自身も忘れられないなっていうふうに思います。川越さんはありますか？
私が印象に残っているエピソードとしては、依頼が最初にあった時に、うん、病院の中では人と話す時にすごく緊張する人だから訪問で30分いられないかもよっていうお話で依頼を受けたんですけれども、うん、まあ、そんなわけで恐る恐る入ってみたんですけど、週3回、30分以上は問題なく話すことができて、うん、まあ、実際行ってみないとわからないなってその時思いました、
うんうん、
あとは最初わからなかったんですけれども、まあ、夏の暑い日に訪問に行った時に暑かったでしょってすごく心配 しながら手作りの麦茶を出してくださって、うん、それもそれで嬉しかったんですけど、
あ、その先ほどそのなかなかこう緊張してお話ができないかもよっていうふうにご紹介いただいたそのご利用者様が、はいはいはい、そこまでのご配慮をしてくださっているってことなんですね。
す
です、嬉しいですよね。
すごく嬉しかったですね、うん、でそれで、まあ、そのお茶自体もとっても美味しかったので、まあ、その日はその麦茶の話でしばらく話したんですけど、うん、まあ、うちすごく美味しいけどどんなお茶使ってるんですかっていうと、まあ、うちは毎年裸麦っていう麦を使って毎日私が作ってるんですよって教えてくださったことがありました、
うんうん、
まあ、あと冬は冬で、まあ、おでんを作っているんだけれども、まあ、大根にね十文字を入れてお父さんに教えてもらった通りに毎年作ってますっていう話とか、
あ、すごいね、
すごいんですよ。
お父さんもすごいね。
お父さんもすごいと思います
ね、うん、十文字大根にね、
そうなんですよ、
入れよこれから
私もそれから入れるように
すいません入れてませんでした私も
はい、だからすごく話聞いてみると、うん、すごくいろんなことできる方なんだなっていうのが話の中から感じ取れることがとてもありますね、
うんうん、
あとはお家の仕事はとっても得意なんですけど外で仕事するっていうのはとても苦手な方で、
うん、
私はお家にいた方がいいんですっていうふうに訪問最初の時は言われてたんですけれども、うん、だんだんこう作業所でお友達ができたりとか嬉しくなってきて、で最近の話では、まあ、お友達もいるし仕事は続けたいっていうことと、あと今まで一つも長続きしたことないからこれは続けたいんだって話をしてくださったことがあって、
うん、
まあ、素敵だなってその時思いました。
ありがとうございます。なんかお二人の話を聞いていると訪問看護でその方たちの回復とか生活の中に入らせていただくことで自分たちもなんかこう元気が出てるというか ね、
う
ん、
そうですね、
やりがいを感じているって、うん、そんな感じがします。はい、ではここでですねこの番組のテーマソング藤田恵美さんの思いやりの歌、優しい歌ですのでじっくりお聞きください。
そっと手を差し
田恵美さんの思いやりの歌お聴きいただきました。いい曲でしょ。
いい曲ですね。
めちゃくちゃいい曲なんですよ、うん、私
音楽好きなんでね、うん、いい曲だなってずっと思ってました。
そうなんですよ、この曲を聴いてこう心が清らかになってこのスタジオに出ててですね、うん、1ヶ月もするとまたよどんだ心がこの曲を聴いてね、またライナー流してね、何の進歩もないでもあの本当に大好きな曲ですね。ありがとうございます。ではですね、あの少しあの私生活にもちょっと触れてみようかななんていうふうに思うわけですけども、え、今何かこれに頑張ってるよとかいうことがあったら教えていただいていいですか。石坂さんからいきましょうか。
私ですか、うん、私はやっぱり秋といえば食欲の秋、うん、イコール私はダイエットの秋でもありまして、
うん、あら、辛いね。
辛いんですよ本当はね。もう食べたいです、食べたいんです。
なんでダイエットするの。
一応私あの予備自衛官という災害看護をやってまして。
自衛隊の。
自衛隊のです。
お、
今 の, あの職場の方で一番3人おるんですけど、どうしてもその自衛隊の方でですね体力検定があるんですよ、うん、そしたら小学校中学校とかこう壁とかに成績が飾られるわけですよ、1位から最終順位まで。そういうことがあるので、私ちょっとかなり、標準体重よりも上回ってまして、BMI も落とさないいけないということで、この2ヶ月半で、
うん、
しれーっと 6.9 キロダイエットに。
すごいよね、2ヶ月間で 6.9 キロ減るって。
安心してください、でもあと2週間したら戻ってくるんで徐々に
いやでもねそれね、しれーっと6キロね落とせないよ。
そうなんですよ。なのでね、あの まず絶対最初にやったことがやっぱり間食は抜くっていうことですね。それとやっぱり体力もつけないといけないので、とにかく歩くか走るかも心がけて、私今自身今そうやってやってきていますけど、
予備自衛官っていうのちょっと話聞いてもいいですか。それは何をするんですか。
予備自衛官っていうのはやっぱり災害看護で、災害看護士として僕たちは登録している衛生部隊に入るんですけど、大きい大災害とか起きた時に今 の, その自衛官常備の方たちがこう人数が足りなくなった時に代わりに僕たちの職種が呼ばれるということは実際あるんですけど、
今回も看護師としての自衛官ってことですか。
そうですね、看護師として行くので、この他にやっぱり、建設だったりとかホームで弁護士さんとかいろんな方々がいるんですけど、もちろんお医者さんもいるんですけど、その中の看護師をさせていただいてもらっています。
は
い、
厳しい訓練なんですか。
ホームシックになるぐらい厳しくですね、まあ、5日間とか、まあ、10日間とか監禁状態になりますので駐屯地から出れないので、そこでちょっとホームシックになるんですけど、今のこの生活がいかにありがたいか、いかに自分が甘えているかというのもしみじみと感じる訓練でもありますね。毎年やってます。
すごいね、偉いね。
いや決して偉くないですけど、
偉いところあるよね、ね、
ちょっと弱い自分を
すごい、
鍛えるために。
うちの病院なんかそれ流行りだよね今ね。
そうなんですよ
3人ほどいるんでね、そのね。
そうなんですよ、3人
そうなんです、すごい、ね、彼らはすごいなと思うんで、彼らと女性も一人いるんですけど、ね、
そうですね、
ありがとうございます。川越さんは、
私はなかなか上達しないものなんですけど、毎週土曜日に英会話に通い始めて、
かっこいい、
全く上達しなくて悲しいんですけど、そこに来られてる方で80歳の女性の方がおられて、毎日っていうか毎週金曜日は夜1時ぐらいまで宿題をやってくるって方がおられて、そういう方見ているとなんかこっちが元気もらうっていうか。
宿題って何が出るんですか。
毎週今週何があったかを発表するんですけど、うん、その宿題をノートいっぱいに書いてくるんですよね。
英語で。
そうなんです、すごいんですよ。
すごいね、
私よりずっとすごくて、
そうなんですね、はい、素晴らしい。でその英会話習ってどんな夢を、最終的に英会話を習って何を目標にしてるんですか。
まあ、旅行行った時に、うん、あの聞いたり話せるっていうのが困らないこととか、英語で講演されている方の、まあ、そのまま訳はなく聞けるようになったりとかできたらいいなと思います。
すごいね、かっこいいね、
夢ですから。
英語分かるようになったら一緒に海外旅行についててもらおう
僕結構外国人の方に喋りかけますよ自分から
ボディーランゲージ
いいですよね。いやもう自分の方がですね、はい、
はい、
家族はやめろと言いますけど、
いやでもそのフレンドリーさは必要だね。そのフレンドリーさが多分石坂さんを、ね、訪問看護を支えてるね。ありがとうございます。まあ、あの本業の話にですね話を戻すんですけども、先ほどからお二人の話を聞いていると、まあ、ご利用者様のところに訪問させていただく、まあ、あの精神科の病を持った方のところに訪問させていただくんだけども、まあ、病は人としての中のごくごく一部の部分で、
ね、
あの、あとは本当にその方の生活があり、人としてこうあの健康な部分もたくさんあるっていうところをこう感じながら活動してみるんだなって、あの仕事していらっしゃるんだなっていうふうに思うんですけど、その辺のあたりってどうですかね、石坂さんは。
僕はやはりまず病気として入るわけじゃなく、その人を見た上で日常生活どのようにあの生活されているのか、どういうことを援助してあげればいいのかっていうことを考えながら入っていますので、特に病気だからというふうに入ることは僕は一切してないですね。大事かなと思って、
うん、その方の生活はどういうような生活をしてらっしゃるのかなとかって、ね、強みは何なんだろうかなっていうところを、見てたからこそ、うん、その発表会があった。
そうですね、だからやっぱりできないことよりも今できてることを人でやっぱり伸ばしてやることも大事かなって、うんうんうんうん、やっぱりそれによって気持ちも変わってきますので、うんうんうん、やっぱりできてることをより伸ばしてあげるっていうことが僕、うんうん、関わる中で一番必要だと思ってさせてもらってます。
そうですよね、なんか伸ばして差し上げて、まあ、自分も一緒にこうなんか喜びもこう一緒にこうね、
そうですね、
自分もなんかどんどん成長していく感じだよね、石坂さんね。
いやいや、もう僕も成長体重役で
共にね、
そうですね、
はい、ありがとうございます。川越さんはどうですかね。
私はあの自分自身が子宮筋腫の手術でしばらくお休みするよっていうふうにあの利用者さんたちに話していたんですけど、そしたら結構私も実はそうだったんだよって方がおられて、で実際自分が入院の時はこうで、でも大丈夫だよって言ってくれたのもその利用者さんたちだったんですよね。だから障害とか病気って何なんだろうって思うことがあって、私は私で子宮の病気があった時に、そのまあ患者さんとして入院するわけなんですけど、みんなそれぞれ困ってることはあって、だけど誰かに助けてもらって生活できてるんだなっていうのをすごく感じて、今も支えられてるんですけど、
だから、まあ、訪問看護という仕事で訪問には行くんだけども、時としてそのご利用者様から支えていただいてる自分も感じてるって、
ね、はい、とても感じます、
ね、だからアイリス退職者ゼロなんだね。ね、ね、訪問看護のね、あの楽しさをみんなでこうね、共有しながら管理者も頑張りながらやってるっていうことでね、やってるなっていうふうに思います。ではお二人のこれからの夢をお聞きしたいと思いますけど、夢なんでしょうか。
僕はもうズバリですね、馬主になりたいですね。
馬主、パカパカの馬ですか。
そうです、馬主さんになりたいんですよ。
馬主になって何になるんですか。
いや、もちろん自分で競走馬とかは飼いたいんですけど、そこで終わりではなく、その後引退した馬を自分の庭で飼いたいんですよ。安心してください、うちの奥さんは了解得てるので。
むちゃくちゃ理解のある奥さんですね。
すごいですよ、
うん、あの個人情報ですけど、石坂さんの奥さんもうちの職員なんですね。
そうなんですよ。
ああそうなんだ、じゃあ2人で馬を買うために頑張るわけね。
それですよ、僕は、
ブレてないんですね、それは。
いや、もうこれ本当に24、25年かブレてないですね。絶対なったろう、
馬買えるまで頑張ろうね。
頑張ります、
頑張りましょう、
はい、
はい、私も応援します。はい、川越さんはどうですか。
私はこれと言って夢は大きい夢はないんですけど、まあ、結構何か一つを極めるのが大好きなので、今のお仕事でいろんなことまだ足りないなってことを、まあ、勉強しながらでも楽しく元気に働いていけたらいいなと思います。
今をコツコツ積み上げながらってことですね、はいはい、結構川越さんが石坂さんを助けてくれてるんですって、
うん、そうなんですよ、あのね、
そうなんですよ、そうなんですよ、そうがむちゃくちゃなんか強かった、
スタッフ15名おるんですけど、あの、まあ、スタッフに僕は助けられていまして、うん、実は、うんうんうん、しかもそのスタッフが訪問が好きだと思うんですよね、
うんうん、
だから余計僕も一緒になってやっていけてるので、うん、もう本当皆さんには感謝していますので、うん、これからもよろしくお願いします
電波使って
聞いて皆さんも応援してくれてますよね、
ありがとうございます、ね、ということはもうご利用者様からも、ね、力をいただきながらですね、うん、そしてまあスタッフもね本当にみんなあの、ね、仲良く働いて一緒に悩みを共有しながら ね、
そうですね、
あの伸びゆくアイリス、うん、これからもねぜひぜひよろしくお願いいたします、ね、あっという間に時間経っちゃいました、
ね、早いですよね、
ちょっと話したかったですよね、きっとね、はい、あの今日のゲストさんはですね、特定医療法人協和会訪問看護ステーション、退職者がいない訪問看護ステーションアイリス管理者の石坂博則さん、そして、看護師の、川越志保さんにお越しいただきました、最後に、石坂さんからのリクエストでハン君のあなたにをおかけします。次回は12月9日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。ではさようなら、ありがとうございます、さようなら。
人に優しくされた時自分の小ささを知りました。あなた疑う心信じましょう、心から流れゆく日々その中で変わりゆくものを多すぎて揺るげないものただ一つ、あなたへの思いは変わらない。泣かないで愛しい人よ、悩める喜び感じよう、くれますか？